取ってください。元日本代表スクラムハーフ堀越正美。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、元日本代表のスクラムハーフ後藤翔太さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、10月8日ニュージーランドのオークランドで開幕したワールドカップジャパンサクラ15ですね。これ女子のワールドカップです。プールマッチ3戦全敗に終わりました。カナダ、アメリカ、イタリア、残念な結果でしたけれども、非常にこう力をよく発揮している、見ていて惨敗というような感じは全くしない、そういう戦いぶりでした。でちなみに今女子ワールドカップでもすでに世界のラグビー界では言わなくなりましたね。ただワールドカップと言います。海外の新聞でもただワールドカップというタイトルがついてるんで、記事を読んで、ああそうか女子のだなと思うような、もう時代はそういう風にどんどん動いています。レスリー・マッケンジーヘッドコーチ、ジャパンの指揮を取りました。カナダ出身。10月24日オンライン取材に答えました。
They don't play very much 15s in Japan. They don't play enough domestic 15s at a competitive level where they have the opportunity.
やっぱりテストマッチっていうのはすごく大きなプレッシャーの下で、それをどれだけ発揮できるかというところになるので、15人戦の経験を積めるか積めないかというところがどれだけあるかないかっていうのがすごく大きく結果だったりものにこう反映されてくるというふうに思っています。
ワールドカップ決勝は11月12日に行われます。そしてテストマッチリポビタンデーチャレンジカップ、10月29日、日本代表対ニュージーランド代表オールブラックス、東京国立競技場満員になりました。ジャパンは世界ランク4位、これ自体がニュースなんですけど、今4位だということ。オールブラックスに31対38で敗れました。本当の勝負ができた、あわやというところまで行った。65,188人の観客、負けたから満足かわからないけれども、なんていうのかな、ある種の感慨はあったと思います。試合後のジェイミー・ジョセフヘッドコーチです。
We created a chance to win a test match, which would have been an historical moment for Japanese rugby if we've been able to pull that off.
勝てるチャンスを作ったというふうに思ってますし、もし勝てたとしたら日本の歴史としてはしっかりとした歴史に名を刻むような試合になったというふうに思っています。
ジャパン、この後ヨーロッパ遠征を行います。11月12日がイングランド、11月20日フランス代表、厳しいでしょうけれども、これ楽しみなバトルになりそうです。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝く桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストは元日本代表のスクラムハーフ後藤翔太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組に過去にも登場していただいてますけれども、でまず略歴を私の方から話します。1983年1月大分県生まれ。高校は神奈川の桐蔭学園、その印象が強いんですけど、生まれたのは大分県ですね。生まれ育った、
はい、
で桐蔭学園高校から早稲田大学へ進学。2005年神戸製鋼所へ入社。ルーキーの年からスクラムハーフとして試合に出場しています。 トップリーグ新人王も獲得しました。ジャパン日本代表にも選ばれて、2005年のウルグアイ戦が初キャップ。2011年に現役を引退します。2013年2月大手門学院大学、女子7人制のラグビー部ヘッドコーチに就任します。つまり女子のセブンズのラグビーもよく知っているということですね。早稲田大学ラグビー部のコーチも、務めました。現在株式会社式学に在籍しています。でここは大事なんですけれども、私の聞いてる話は年内ベースボールマガジン社からパスの神髄というタイトルの新刊を出版する予定になっています。
ありがとうございます。今回初めてこのパスの本はですね、うん、公に情報として外に出るということで、はい、
パス一本で本を出すっていうのはすごく面白いし読みたいし、こう今の時代に合ってるというか、こう一つのことを深くこう語る、あるいは述べる、書く、これがね今こう求められてるというか、まあ私自身もそういう本を読むと楽しいしためになるし、いいところに着目したと。さすが。
いえいえ、もう逆に言うと僕にはちょっとそこしかなかったっていうところかなとも思ってはいるんですけど、うん、はい。
つまりもうそこからいきますけど、なぜそのパスに特化した書籍を。
ですね、そういう意味でいくと、うん、声をかけていただけたので出さないかというふうに声をかけていただけたので非常にこう嬉しかったですね、うんうん、で僕本当にもう体が小さくて、うん、まあスクラムハーフなんで小さい選手が多いですけれども、うんうん、足も遅く力も弱く、うんうん、パス以外では活路を見出すことはやっぱできなかったんですよね、うんうん、ラグビーをやっていて。そういう意味ではラグビーのプレイヤー人生はパスの研究にこう全てを捧げたと言ってもいいかなとは思っていまして、パスについてはまあ話ができるものはまあ少しはあるかなというふうには思います。
つまりパスの研究イコール後藤翔太のラグビー、まあ、現役生活だと。
いや現役は本当にそうでした、まあ、コーチになった時はチームをどうやったらこう強くできる、勝たせるようになるのかっていうことは考えましたけれども、本当に現役の時はどれだけいいパスを投げることができるのかということを追求してきたと思います。
で今聞いてるこうファンの方は、体が小さいって言ったってジャパンになるんだから、まあ、ジャパンのハーフはみんな小さいし、はい、やっぱりこう立派なもんなったんだろうとこう思うんですけども、
いや
私今秘密の数字をさっき入手したんですよ。143-38っていう数字を。
僕が中学1年生の時の身長と体重ですね。
143センチ38キロってのはやっぱ中1の男子としては
もうやっぱかなり小さかったと思います、うんうん、中学の制服も背が伸びるだろうという期待を込めてダボダボ の制服を作ってもらったような記憶があります。
なんか見たことありますね、人生で。
ありますよね、
そういう制服を着て歩いてる中学1年生。はいはい、いいもんですね、あれは。
はい、それを僕ももうちょっとこう背も伸びるかなとか期待して、うん、はい、僕小学校からラグビーやったんですけど、うん、小学校のラグビースクールの先生には小さかったこともそうですけど、鈍足翔太っていうふうにも言われてて、走るのも本当に遅くて、鈍足、うんうん、翔太は愛情ですけどね、うんうん、はい、うん、そんな風に言われてたんで、多分僕が代表になるとか、うんうん、そんなことを思った人は僕も思ってなかったんです。なりたいなとは思ってました、でもなれるとか、はい、翔太がこうなるだろうなっていう風に予想した人は、うん、多分僕誰もいないんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、
でつまりパスの研究イコール後藤翔太のラグビーだったと、
はい、
で今回の本ですけれども、
はい、
やっぱりスクラムハーフだからハーフのパスについて書いてあるのかどうか、その辺はどうなんですか。
そうですね、うん、一般的なにパスがどうのこうのっていうことを書いてるので、うんうん、いわゆるハーフだけのパスっていうことではないですね、うんう
ん、
はい、
もちろんそこにはハーフのパスも含まれるわけで、
はいはい、
でまずこれ先に絵も浮かぶんだよね、後藤翔太がハーフとして背番号9でパスを放ってる、はい、これは一般的に喋るのはなかなか短い時間で難しいですけど、うん、ハーフのパス、今高校生が例えば聞いてるとして中学生が、はい、うん、何がまず一番大事ですか。
パスについて考えてることは、パスってやっぱ後ろにしか投げれないじゃないですか、うん、ルール上ラグビーはですね、うん、っていうところでいくと、まず後ろに投げるんで、そのパス自体は要は目的に対してマイナスのことやってると思うんですよね、うん、前に行きたいのに後ろに投げないといけない。でもこのパスがつながっていくことによって、前に出られる、前に出ることができる可能性を信じてこう投げるわけですよね。そういう意味でいくと、僕パスは まあ、もちろんボールの投げ方とか軌道とかいろんなことはあると思うんですけれども、自分のよりも後ろにいる次の人に自分よりもいい状態になってもらう、そういう思いがまず前提にないといけないっていうのがパスの一番最初かなと思ってはいるんですよね、はい、
まずもうスクラムハーフとしてもまずそこが一番、
はい、まあ、どんなパスを投げるかっていうのは技術的な話はその上に乗っかってきて、やっぱり自己満になってはいけないっていうか、俺はこんなスピードでこんな速いパスが投げれたんだっていうふうに言ったとしても、受け手が自分よりも前に出れる状態になっていなかったとしたら、それは僕はパスとしてはダメなんじゃないかなと思うんですよね、はい、
もうこの延長線上でこういろんなこと聞いてしまいますけど、はい、ここは話あちこち行くと思うんですけど、はい、私なんかも、まあ、高校生なんか今もたまにコーチするんですけど、
はい、
バンジーハーフも含めて肩に食い込むパスするぐらいだったら前にパスミスしろって一応教えるんですね。前にバウンドしたらまだいいと、
はい、
そっちの方がいいんだと肩にこう食い込んで、
はい、
そのまさに勢いをそぐ、はい、でもこれもちょっと極端すぎますか。
あ、いえいえ、あのもう本当におっしゃる通りだと思います、つまり前にボールを持っていくっていう手段がパスだと思うので、それこそセブンズやった時は、ダイさんもあの試合でよく解説されたりしますけど、こう地面にバウンドしたボールの方がディフェンスがちょっと崩れやすかったりする時もあるじゃないですか。なのでわざとバウンドさせてボールをつなぐことができないかなとか、そんなこともあの考えたりもしたんですよ、
私もそのサイン考えたことあるんですけ
ど、ね、あ、本当ですか。
実行には至らなかったですね、
はいはい、で、まあ、食い込んでしまったらやっぱり次のオプションはなくなってくると思うんですけど、その受け手の前とか空間にボールが浮いていれば、うん、次のプレーが可能になってくると思うので、うん、はい、もうおっしゃる通りだなというふうに思います、うん、
で、まあ、あのハーフのパスをこうもう少し聞きますけれども、
はい、
今現役の選手に参考になる、
はい、
まあ、技術番組ではないんでこう簡潔に言うと、例えば体重移動、うん、ボールの回転、みんな興味あると思うんですね、うん、足の位置、
はい、
この辺こう例えば高校生と何を考えればいいですか、
うん、そういう意味では僕はですね、うん、多分体重移動で投げない方がいい、うん、
これまた一つ、
はい、
いいですね。
理屈は全部同じだなと思っていて、うん、ゴルフでも野球でも、例えば野球のピッチャーがキャッチャーに向かって走り続けることないじゃないですか、うん、投げた瞬間にビタッ と止まるじゃないですか、うん、はいはいはい、あれと同じ原理だと思いますし、うん、ゴルフでもドライバーでバーンって打った後に、うん、カップの方向に動いていく人はいないですよね、はい、そういう意味でいくと体重を移動させようとすると、うん、体がその投げたい方向にこう動いてしまって力が抜けちゃうんですよ、
う
ん、
流れちゃうみたいな、
あ、そうだ、おっしゃる通り、はいはい、なのでそこで投げた瞬間にバチッて止まれないといけないんですよ、うんうんうん、もちろんでラグビーのパスは投げた方向で接点ブレイクダウンが起きることが多いんで、うん、当然そっちの方向にハーフが走っていく確率は高いんですけど、うんうん、その後のフォローに行くということと、うん、パスを投げるっていうことはちょっと切り離して考えた方がよくて、まずパスを投げるっていう観点でいくと、その投げる方向に体をそのまま体重でこう移動させるというよりは、うんうん、投げたその場で止まることができるっていうことが僕はすごく重要かなと。
それがこう力がこう伝わって、
あ、そうです、そうです。だからそういう観点でいくと、例えば投げる方向につま先は向けちゃダメなんですよ、
ね、なるほど、
はい、つま先が向いちゃうと、つまり力がこう漏れていくので、ちょっと内側を向いてる方がいいし、
これ今皆さん大切なポイント
、はい、
ちょっと内ですね、
そうです、ちょっと内側向いていた方がいいし、うん、でそこでビタッと止まることが、うん、投げた瞬間にビタッと止まることができるということは、うん、例えばディフェンスがもしずれた時に、うん、自分が反対方向に行くというオプションを持てるってことなんですよね、うん、
次の手を持てる、
はい、次の、はい、うん、反対方向の手を持てる、うん、もし力が流れて、うん、パスを投げる方向に自分の体重も移動してしまうと、うんうん、もし仮にディフェンスがずれた時に空いた内側のスペースが空くわけですよね、うん、でも体重がもうそもそも移動しちゃってるんで、うん、そこに行くというオプションをそこから持つことができないっていうところは、僕はすごいポイントだと思って、僕今話しながらちょっと思い出したんですけど、僕大学3年生の夏合宿でですね、 当時のターゲット、うん、関東学院ですよね、うんうん、でそこと春夏とこう試合を重ねていくわけですけれども、夏合宿の関東学院との試合をして負けるわけですよ、うん、でその時に清宮さんがですね、その関東学院のディフェンスで穴が開いていたスペースはそのブレイクダウンの近く、つまりスクラムハーフの周りだっていうふうに言うんですよね、うんうん、で確かに終わってこうビデオを分析すると、うん、もうそうなってるわけですよ、うん、あ確かに。でつまりハーフが適切に空いてるスペースをランニングできないといけないわけですよね、うんうん、でだからハーフがそのブレイクダウン周辺のスペースをつけないとダメだっていうふうに言われて、わ、うんうん、かりましたって言って、僕は次にそのブレイクダウンの周りをどんどんついていこうっていうふうになるわけじゃないですか、うんうんうん、そういうコーチングを受けると。でそうすると当たり前ですけど、僕がブレイクダウンの周りをつこうと思えばつけばつくほど密集のディフェンスは厚くなってきて、当然今度は外が空いてるわけです、うんうん、お前外が今度空いてるじゃないかなんでランニングするんだって言われるんですよ
表情と口調がありありと浮かびますけど
で今度はやっぱり外にパスをしようとすると、うん、うちが空いてるわけです、うん、で今うち空いてただろうって言われるわけです、うん、で確かにそうね、うん、でも結果論的にもうそういうことを言われてるし、その現場でそれ判断するのってもう無理じゃんって僕は思って、うん、で僕がある合宿中の朝起きたらですね、先輩、同部屋だった先輩に、うん、お前さみたいな、うなされてたよみたいなでそのうなされてた内容としては、うん、僕はパスしても怒られるんだ、ランニングしても怒られるんだっていう風にうなされて、完全にもう清宮さんに怒られてた
なるほど、ね、
そういうこう、うん、ちょっと夢を見てたっていうのがある。つまりすみません、ちょっと話長くなっちゃったんですけど、うんうん、つまり僕はその当時パスを投げるということと、うん、その投げようとした時にディフェンスがスライドした瞬間に反対に行く、うんうんうん、技術をつまり持ってなかったんですよ、うんうんうん、これを同時に実現しとかないといけなくて、
うんうんうん、そうしないとうなされる、
あ、うな、
うなる、うなされちゃう、
そうです、多くの人が うなされちゃうんですよなので逆のオプションを常に持ちながらプレーできるっていう技術は獲得しないといけないんですね、うんうん、そういう観点において投げる方向に体重移動するっていうのはオプションを奪ってるので、
うん、まあそういうことですね、
はいはい。
で今度、まあ、みんなが興味のやっぱボールをどうスピンさせるのか、スクラムハーフに関して言えばですよ、はいはいはい、でこれ今この音声で短く、
はい、
高校生が聞いて分かる、
はい、短く言うと野球で言うストレート回転にしないといけないってことですね。
野球で言うストレート回転、
はい、ピッチャーのストレート回転、要はバックスピンがかかるように、うん、ボールを回転させないと、うんうんうん、パスの受けてからボールがどんどんどんどん離れていくような回転になってしまうんで、いかに野球でいうストレート回転、バックスピンをかけてストレート回転に近づけるかっていうところが、
バックスピンってのは多分難しいですね、イメージがね。つまりこれも流れちゃいけないとか、
ボールがそうです、そうです、
何か抑えが効いてて、
はいはい、
シャッとまっすぐ行くような、
そうおっしゃる通りですね、はい、よくある片手でボールを持ってスクリューパスの練習みたいなあるじゃないですか、
うん、全国のあちこちで今行われてると思うんですけど、
ね、はい、片手でボールを持って投げる練習をすると、うん、多くの場合バックスピンはかからないです、うん、ボールを片手で持ってこう下から上に投げるとですね、うん、今度はバックスピンではなくて、今度は野球でいうそのシュート回転というか、落ちていくような、受け手から落ちていくような回転軸になっちゃうんで、要は片手ではいい回転はかけられないっていうことです。
つまりパスは究極的には両手で投げるんだから、最初から両手で練習した方がいいっていう、
おっしゃる通りです、ここですね、そうです、両手があって初めてそういう回転が生み出すことができるんで、
ちょっと思い出したんですけど、これはものすごく昔の話でスピンパスの話でもないんですけど、はい、大昔明治パスってのあったんですね、スクラムハーフに。明治式パスって、
はいはい、
これ明治でももう残ってるか知りません、はい、私は知ってるんですけど、これはね、要するにね、ボールをね、ラックで、うん、スクラムハーフが両手で上から押さえつける、
はいはいはい、
で地面との摩擦を使ってそのままこう投げる、
はいはいはい、
そうすると摩擦があるからこう押さえが効いてる、
うん、
でしかも持ち上げる必要が全くないという、
確かに、
まあ、究極のこれ明治パスって言ってね、それに非常にこうやっぱりそれに誇りを持ってる私の、
あ、
私まあおじだったんですけど、
ね、はい、
明治のハーフでジャパンだった、もう亡くなってますけど、そしたら僕は ここから余談です、ここから余談ですけどね、私は学生の時に、はい、明治の OB ですよ、はい、早稲田大学のグラウンドになんか練習試合かなんかでこう見に来て、
はい、
で帰りにグラウンドの横にこうもつ焼き屋さんがあってね、
うん、
学生たちが通る道なんだけど、そこでこう、はい、彼は楽しく飲んでたわけです、
はい、
でそこに早稲田のその時のね3軍か4軍の試合多分見てたんです。でこうそのスクラムハーフがこう練習終わってこう通った、
はい、
したらその明治の人がその店出てって、僕はそれ目撃してるんですけど出てってその店の前でパスを教えてやるっつって、
そんで、
あの見知らぬおじさんが急にその
なるほど
この明治パスを覚えろって
。
でもこれもまあ昔話ですが、ある種の理屈があるでしょ
と思いますし、ね、うん、僕は大学に入学した時に、うん、その転がってるボールを上から抑えるという練習をさせられました。
させられた。
はい。で、いや確かにそうだなと思いますし、うんうん、で当時 の, そのラグビーのルールというか性質上、ボールが多分地面に転がってることが、うんうん、多かったんで、うん、そのまず暴れるボールをどうそのボールの動きを止めるのかっていうことが一番最初に必要だったんだと思うんですよね。そういう観点でいくとボールを上から押さえて地面と挟むというか、
そうそう挟んでそのままスッて投げるんですよ。シュッとこう、まあ、スピンパスじゃないショ、ね、いわゆるフラット今なんて、はい、平パスって俗に言うのか、まあはい、私はストレートパスって言うんですけど、
はいはい、
で昔はまあスタンドオフの距離も短いし、
はい、
まあ、むしろそれは効果的だったんだろうと、まあ
そうですね、
わざとそうしてたんですね、
はい、
全てのボールを、
はい、
例えばスクラムの後でもそうやって投げて、うん、まあ、ちょっと思い出しましたね。でも
がやっぱり脈々とやっぱ伝わってきたんじゃないですかね。だから僕もそうやって教わりましたし、
う
んうん、転がる土のグラウンドで転がるダイレクトフッキングされたラグビーボールをどう抑えていくのかっていう
で後藤翔太はそのパスを、はい、まあ、それで我流でこう自分で練習していくわけですよね。
そうですそうです。
で、はい、どこかでやっぱり誰かに習ってこれが大きかったとありますか、師匠のような。
そういう意味でいくと、そのすいませんちょっと生意気に聞こえるかもしれないですけど、うん、なかったんですよ。
ああもう全部自分で、
はい、で、うん、例えばでも動きとしてすごくやっぱり理にかなってるなと思ったのは田原幸太郎さんですね。
あ、サントリー、
サントリー大学、はい、僕は大学1年の時に4年生だった田原幸太郎さん、うん、田原幸太郎さんのパスはもう本当にものすごく綺麗で柔らかくて、うん、でも多分幸太郎さんはもうできちゃってたと思うんですよ。なぜそういうパスができるのかっていう説明は多分あまり考えなくてもできちゃってる方だなと思う。でも僕は要はそういうパスがなぜどうやったらできるのかっていうことを考えていきましたね。
なるほどなるほど、
はい、
つまりさっき言ったようにドンソクショータと呼ばれた、はいはい、非常に体の小さい、
はい、
でね、誰もが運動神経いいだろうと思うけど本人曰くそうでもなかった
本当にだから僕はなぜできるのかを僕は全部説明できる自信があるんですよ。なぜなら僕は最初できなかったんで、うんうん、どうやったらできるようになるのか、うん、なぜ僕がこういうパスを投げることができるのかっていうのは説明できるなとは思ってるんです、うん、そういう意味では天才の人とはちょっと違うと言います。
田原幸太郎っていうのは、
はい、
私コーチの時早稲田のコーチで学生で入ってきて、はい、1年生の夏合宿でね、あの OB のジャパンのハーフだった人が来られて、
はい、
奥脇さんって言うんですけど、この人はもう無名校から浪人して入って、うん、努力の人だったんだけど、田原幸太郎はどうですかって僕は聞いた、
はい、
あいつはかわいそうだな、うますぎるからちっともうまく見えねえよってこれすごいなと思った。この批評もすごいと思った。だからあいつは意外とコーチがよく 見てないと捨てられちゃうぞとか言って、 あまりに普通に淡々とやってるけど、あれすげえうまいぞって言っていつも思い出しましたね。
本当にうまい、うん、で僕はやっぱりその幸太郎さんと比べられる、うん、ところが多分あったと思うんです、うん、当時の早稲田でいうと、うん、そういうところでいくと本当にこう重責だったというかプレッシャーだった、
うん、
幸太郎さんが抜けたから早稲田のなんかテンポが落ちたねとかね、そこはかなり自分の中でも苦しいところがありましたし、あ、まあ、その結果うなされるって
みんな俺がドンソク翔太と呼ばれたの知ってるのかなるほどね、
はい、
まあ、この際はパス談義なんだよ、
はい、
その田原幸太郎がサントリーでまあ
うん、
コーチをやったりいろんな、はい、まあ、重責を担ってるんですけど、彼がねフーリー・デュプレアってサントリーに南アフリカスプリングボックスのスクラムハーフが在籍したんですね、はい、で彼がね2011年に来たのかな、
うん、
彼で田原幸太郎は僕に言ってましたね、デュプレアはもうすごくうまいと、
うん、
何がどこがって言ったら短いパスをフォワードにこうポップするときに、とか短いパスをすっとるときにボールが全部垂直に立ってるって、
なるほどなるほど、
で絶対ノックオンしないように放る、その前にグレーガンっていうオーストラリアの、はい、 グレーガンはそこまでの気配りはなかったって。
なるほど。
あって言ってましたね。
そうですか。
言ってた。でそれは僕はさも自分が考えたように解説でしゃべる。
でも僕もそれこそ当時はだからいわゆるボールですよね、うん、いいボールをどう要はパスするかっていうよりはどうスローするかっていうことを考えてたんですよ、うんうんうん、でも僕はデュプレアを見た時に、うん、あパスって次の人が自分よりも前に出ないと意味がないんだって僕思ったんですよ、うんうん、単純にボールが速いだけではない、うん、人と人とをつなぐことができて、うん、次のパスの受け手がより自分よりいい状態になって初めてパスというものに意味というか価値ができるんだっていうのに、うんうん、まさにデュプレアとかその辺を見て感じましたね。
人間っていうのは僕はコーチングの時よく言うんですけど、遠くに投げるときは神経をこう、うん、張り、ね、こうピンとこうするけど、はい、すごく近くに簡単なパスを掘るときは雑に投げてしまう、うん、だからディプレイは全部立ってる、はい、で私は試合終わったとね、この下手くそな英語で気に入ったんですよ。あなたのパスは全部立ってると。したらね、学校って言いました、スクール、はい、スクールのコーチに厳しくそれを言われたって言ってましたね。こうボールを取りやすい、フォワードが取りやすいように立てて投げろって言われた、はい。南アフリカやっぱり世界一になる国なんだなと思いましたね、
確かに、うん、確かに取りやすいパスをっていうことは考えてはいましたけど、うんうん、やっぱりこう自分のパスの受け手が自分より前に出て初めてパスに価値がつくっていうことにはなかなか至れなかったですね。でそっからでも考えていくとパスをどういうふうに投げるべきかっていう答えがやっぱり導き出せるんじゃないかなと思うんですよね。
これもこうどんどん話は流れていきますけど、私はさっき言ったようにパスはもう前へ投げる勢いをつけるべきだという、まあ、ちょっと凝り固まった考えを持ってるんですけど、
はい、
このあるスクラムハーフのコーチ、はい、経験者のあるコーチがそれは正しいよねって僕はちょっと同意を求めたら、うん、いや原則的には正しいです、うん、しかし今のラグビーあんだけフェーズがあって、キャッチングが明らかに上手じゃない、
はい、
選手に投げるときはあえて胸元に投げた方がいい時もあると、
うんうんうんうん、
つまりいいスクラムハーフはそれをちゃんと使い分けるんだって言われて、ああなるほどそういうことかと思って
なのでその結構僕時代にもちょっとやっぱ寄るなというふうに思っていまして、うんうんうん、やっぱりこういつもディフェンスに流行りがあると思うんですよね、うんうん、前にバーって出てみようっていう時代もありますし、うんうん、ちょっと待ってふわっとディフェンスしようっていう時もあると思うんですね、うんうん、で多分数年前は、まあ、数年前もう 4,5 年前ですかね、うん、はちょっとそのニュージーランドとかも含めて、うん、ドシャローで出ようっていうディフェンスが多分流行った時代だったんですよね、うん、でそれに対しては、うん、当然もうディフェンスがもう出てくるって勝手に決まってるんで、うん、そのアタック側がわざわざディフェンスに対してプレッシャー、うん、アタックプレッシャーをかけなくても、うん、ディフェンスは勝手にコミットされるみたいな、うん、そういう時は、うん、当然もう胸元に投げていれば、うん、別にディフェンスが勝手にコミットされるんで、
うん、引っかかってくる、
あそうですそうです、なのでパスの受け手がパスをする時間をいかに与えてあげるかっていうパスでいいと思うんですよ。でも大さんおっしゃる通り、じゃあディフェンスがちょっとふわっとした時は当然前に仕掛けていかないとディフェンスが止まらないっていうことになりますんで、そういうの時はやっぱりボールが受け手の空間に浮いてるようなパスが必要だなと思いますし、
でこっからあのまたちょっとパスの話に入りますけど、その前に、はい、まだ記憶が新しいんで、
はい、
先日のジャパンとオールブラックスもちろん、うん、まあ、見たと思
う、もちろんです、
こう端的に言ってどういう印象を持ちました？
ジャパンやれるってことですよね、うん、まあ、本当にこう全ての方がそういう印象だと思います。こう逆に僕ダイさんにちょっとぜひお伺いしたいなと、こうやっぱ長年ジャパンをまたはこうラグビーを見続けてるダイさんにとって、ジャパンがああいうゲームをオールブラックスとしたっていうのはどうだったんですかねっていう、ま
あ、そうですね、それは本当に私は1987年に来た時ね、
はい、
同じ国立競技場で100点取られた、
はい、
あれも見ていたんでね、それはもちろんもうここまで来たかと思いますけど、
はい、
その前にやっぱオーストラリア A とやった時に、
あ
ーオーストラリア A に負けるとものすごい嫌な気持ちになる、こう
なるほどなるほど、
ジャパンがオーストラリア A に、怒りに近い負けていいのかって思ったんですよ、
は
い
は
い、
確かに
自分もそこまで自然に来てるな、
あ怒りをぶつけるべきだっておっしゃってましたもんね大体
つまりそれがラグビー国力ですよね、やっぱりこう普通の人も含めてそういう気持ちになっていく、
はい、
こう戦えるんだ、それがないとやっぱり一過性に終わっちゃって、だんだんその軌道に乗ってきたと。
なるほど、自分もついこの間までこう選手だったような気もしていて、うん、僕の中でのやっぱり印象も、うん、 やっぱ100点オールブラックスに100点以上取られてしまって、うん、強豪国には歯が立たないといいますか、うん、そういったなんか時代の中でこう育ってきているので、うんうん、やっぱりなんかこう勝てないジャパン、
うん、
勝てないことが当たり前みたいなところが少しこうやっぱり身についてしまってる、悪い意味でですね、本当に身についてしまってるなっていうのは僕も思っていて、でもやっぱり時代が特に2015年をきっかけにですかね、あのワールドカップをきっかけにこう変わってきて、見てる人もそしてこうやってる人もジャパンが勝つのが当たり前なんだ、勝たなければいけないんだ、うん、そして勝てるんだってい う,、うん、うところのこう雰囲気が本当にこう先ほど大さん国力っておっしゃってましたけど国中にそういった、もっと言うと世界にもこうなんかこう流れてるんじゃないかなっていう、
それは本当に一つ一つステップで、
はい、
まあ、私なんかその前の一発勝負できる試合を数試合見てるんで、
はい、
みんながあまりにダメだダメだって、いやいや昔はいい時もあったんだっていうちょっとそういう気持ちもあって、
なるほど、
でそれは今話したけど、今女子のワールドカップやってましたけれども、はい、女子の代表を見る目とちょっと似てて、ああいう感じだったんだ、つまり海外出身の選手がいなくて、
はい、
体格に10センチ、15キロの差がある、
はい、
20キロの、そういう時代でもいい監督が一発勝負したら結構できるのも知ってるっていう気持ちもちょっと、
あ、なるほど、そういう意味では僕はその時代を知らないですね。そうそうそう、
まあ、それがまたね、こう、
なるほど、
このオールブラックス戦、あの、まあ、スクラムハーフ、一緒に、まあ、はい、同じチームの2人が、うん、で先発が流れ豊か、
はい、
で途中から斉藤直人、うん、これは元ジャパンのハーフの先輩としては、
はい、
どう見ました？
いやもうだからどっちも素晴らしいん で,、うん、でやっぱりなんか改めて流れ選手はその経験豊富ですし、うん、コミュニケーション力、うん、でやっぱり同じことを誰かに言ったとしても、うん、その聞き手が、うん、言葉の聞き手がよしそれをやろうっていうふうに思うかどうかって、うん、同じことを言っても多分違うと思うんですよね、うんうんうん、そういったその言葉の重みみたいなものが流れ選手にはあるんじゃないかなっていうふうには思っていて、じゃあそれが斉藤直人選手にないのかっていうと、もちろんそういうことではなくて、単純にその
長く生きてきた、
そうです、はい、っていうところかなって僕は思うので、うんうん、まあ、いわゆる経験値の違いかなとは思うんですよね。だからやっぱり斉藤選手も入ってきた瞬間にそのスピード感がやっぱり上がりますし、うんうん、まあ、僕はだから役割分担なんじゃないかなとは思うんですよね、うん、
パスは2人のパスは違いがあるんですか？
あ、やっぱり僕流選手の方が少しやっぱ柔らかさはあると思いますね、うん、そういう意味でいくと、うん、僕あの斉藤選手が大学生の時にコーチをしていて、毎日2時間ぐらい彼のパスをキャッチしたんですよ。
2時間、
本当に
これはね、まあ、これは立派なコーチ
ですね、うん、本当に、まあ、だから彼もちょっと当時その時ちょっと怪我をしていて、復帰のリハビリも兼ねていたんで、で本当に彼もストイックなんですよね、なのでこう練習めっちゃするんですけど、あの、じゃあショートさん練習しましょうって言って彼が言ってきて、ね、一緒に撮るんですけど、ひたすらやっていて、でやっぱ彼のパスを、彼自身に力があるんですよ、能力が、なのでボールがものすごく強くて、これは能力のある人じゃないと僕はキャッチができないと思いました。
あ、なるほどね、
はい、うん、要は集中しないと、だから一般人に彼のキャッチ無理ですね。
高校生が取ったら全部残して、
あ、そうです、本当にそうです、あの飛ばされちゃうと思います、手が。僕も要は練習なので彼のパスをキャッチすることができましたけど、じゃあ試合であの鋭い力強いパスをキャッチしながら次のことを考えるっていうのは並大抵の能力じゃない、要は受け手にも能力が求められるなっていうのはすごく感じました。でも僕はパスの受け手がつまり能力がある選手だったと思うので、なので僕はそのままでいいと思うんですよ。今の例えば斉藤直選手はサントリーだったり、ジャパンでプレーしてますけど、そのパスのキャッチをするレシーバーは全て能力のある選手なので、そこは僕は何も気にしなくていいと思うんですね。ただどちらにその柔らかさがあるかっていうと、僕は流れ選手の方が直接キャッチしたことはないんですけど、見てる感じだと柔らかさはあるのかなというのは感じますね。はい、斉藤直選手の方がこう力強いスピード感、
まあ、マスターズに出る頃は柔らかいパス、
あ、そうですそうですそうです、はい、
あ、なるほどなるほど、面白いですね、
はい、
で女子 のワールドカップ、はい、これもちょっと短くズバリと思いました、うん、見て。サクラフィフティーン、
あの今持ってる力を精一杯出し切った素晴らしいワールドカップの戦いだったんじゃないかなっていうふうに思いますね、うんうんうん、やっぱり、まあ、外国人選手がいることがいいか悪いかとか、うんうん、なんかそんな議論は置いといて、まあ、つまりいないじゃないですか、いわゆる日本人だけで彼女たちは戦っていて、その中でラグビーのナレッジ IQ といいますか、それもすごくこう高かったと思いますし、今できることは僕は選手たちっていうのはもちろんスタッフ含めてですね、うん、皆さんこう全力を出し切った大会だったんじゃないかなというのは思いますね、うん、ただやっぱり勝てないという、うん、勝てなかったという結果は残ったと思うので、そのじゃあ選手を育てる仕組みを変えるのかとか、ね、能力をどうやってこう向上させていくのかっていうのはまたこれから考えることなんだろうなと思いますけどね。
私なんかもこうレベルが違ってもコーチングしたことあるとなんとなくわかるんですけど、
はい、
例えばあのレスリー・マッケンジーさんという人、はい、あのチームやっぱあそこぐらい戦うのは結構大変ですよね。ちゃんと僕は結構指導してると
思う、ちゃんとしてるなと思っていて、うんうん、でもなぜちゃんとしていること自体がすごいかっていうと、僕もちょっと少し女子に関わったことがあったんで、女子の国内の15人制の大会ではなくて試合ですよ、は少ない人はゼロだったり、多い人でも多分2か3ぐらいだったと思うんですよ、年間経験できる試合数国内で。っていう中でいくと、ちゃんと15人制ラグビーをするだけでかなりすごいことなんじゃない、うんなね、国内に15人制のラグビーのリーグが要ははっきり言うと男子のように存在してないんで、うん、その中で15人制ラグビーをちゃんとやる、ね、はい、
で諸外国、まあ、強豪国がねこうかなり体制が整えちゃってるんで、うん、こっちがしっかり作ってて向こうもしっかりしてるんでね、
そうですよね、
あっちがぼんやりしてるとこう一発勝負で消えるんで、ね、はいはい、油断したり、
はい、
そういうこともなくなって、でちょっと試合を見てるとこうややこう展開一辺倒になったり、うん、そういう印象を持つんだけど、これもこう持たざる側をコーチするとなんとなく分かるんですけど、一辺倒で行くからあそこまで行くんで、
はいはい、
で最初からいろんなことやったらあそこまで行かないんですよね。
おっしゃる通りだと思います、
で、パスなんですけど、
はい、
最後ジェネラルのパスですね、
はい、
一般先ほどハーフのスクラムハーフのパスの要点をいくつか聞いたんですけど、はい、ここはまあ同じですか、人を前に出す、
あ、それはもう同じだと思いますね、うん、つまり受け手の自由度を高めるっていうところが僕はやっぱりパスの一番大事なところだと思いますし、まあ、逆に言うと受け手の自由度が高まっているのであれば、それは極端な話回転はどうでもいいし、むしろワンバウンドした方が受け手の自由度が高まる時もあるかもしれないってことだと思うんですよね、はい、そこからいかに逆算してパスを考えられるかっていうのは、僕はスクラムハーフもジェネラルのパスも同じなんじゃないかなというふうに思いますね。
これぜひ聞きたいんですけど、海外でも今、まあ、往年の選手、はい、80年代ぐらいまでのこう名選手が、
はい、
今の選手はあまりにスピンパスを使いすぎるってよく言うんですね。そのハーフはいいと、
はい、
短い距離でもみんなスピンパスをするのはおかしいんじゃない、これフィリップ・セラっていう
フランスの、
僕がインタビューした時に、
はい、
僕がこの問題に興味があるんで質問したらその通りって、あ短いパスはそのストレートなフラットなパスの
方
に決まってるのにみんなホールと、この辺はどうですか。
そういう意味でいくと、うん、今ラグビーのアタックがですね、うん、そのタッチラインとタッチラインの横幅は70メーターですけれども、うん、横幅70メーターを割と均等にアタックできるように、うん、要はワンフェーズで端から端まで持っていけるような、うん、そのアタックの配置に僕はなってると思うんですよ、うんうん、でそういう意味ではそのスクリューパスっていうのは、うん、非常にこう有効だなと思うんですけれども、うんうん、そのアタックにディフェンスが慣れてくると当然ディフェンスもそれに対応して、横幅70メーターを均等にディフェンスしようとするので、うん、ディフェンスとディフェンスの間隔が少しずつ広がってくると、うん、そうすると今度はまた局所的に数的優位性を作ろうとして、うん、いわゆるこうポットと呼ばれるこう密集状態をアタック側は今度は作り出そうっていう循環なんじゃないかなと思っていて、でそのポットの中ではいわゆるスクリューパスじゃなくてその回転がかからずボールをキャッチしてから投げるまでが非常にこう短いパスも非常にこう特にフォワードの中で使われていることが多いと思うんですよ、うん、そういう意味でいくと僕は先ほどのフィリップ・セラの回答にもなるんじゃないか、うんうんうん、はい、そう思います、ちょっと戻ってると思いますね、
ラグビーリーグの13人制なんかは、まあ、少しそこをもう ずいぶん前から、はい、あの理屈があって、はい、シックスオクロックパスという彼らの名前らしいです。まあ多分時計の針のこう、はいはい、一本一直線に並ぶんで、はい、まあ日本でいうヒーラーパスとか、はいはい、同じことだと思うんですけどね。
そうですね、ジャパンもオーストラリア A の3戦目、うん、第3と一緒に解説させていただきましたけど、うん、あの時にちょっと準備してたところは、うん、そのアタックのアタックの構造が3層構造になっていて、フォワード3人で1列目、うん、その後ろにバックスが2枚っていうところで3層構造になっていて、まさにそれは6オクロック、うん、縦にこう並んでる状態だと思うんですよね。でその縦に並んでる3列がこう斜めにアタックしていくときに短いパスをポンポンポンとつないでいく、それはまさにいわゆるスクリューパスではなくて回転のかからない短いパスがつながっていくんじゃないかなと思いますね。
スピンパスってね、人の勢いを止めるじゃないですかね。
はいはい、
こう平パスっていうか、まあ、平パスっていう言葉を最近知ったんだけど、僕らただパスって呼んでたんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、ストレートパス、まあ、空間にこうそれに沿っていくと人がそのままつられてこう抜けていくような、うんうん、あの松尾裕二さんだからものすごい上手でしたけどね、
はいはい、
でやっぱパスがあのジェネラルプレーのパスは要するに普通の選手とまあまあ上手い選手とすごい選手がいて、うん、なかなかみんな上手いんだけど、はい、ものすごく上手い選手だけはパスが違いますよね。あ、多分ダン・カーターはパス違うじゃないですか。ふわっとしてる。
そうですよね。
ふわっと優しいっていうか、はい、あれ何なんですかあれ余裕
僕はパスが上手い人って、うん、つまりランニング能力も僕は同時にあるんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、松尾雄二さんにしても、うん、平尾誠二さんにしても、うん、もちろんダン・カーターにしてもですね、うん、ちょっとやっぱり目を離したら、うん、その人にランニングされるかもしれないっていう、うんうん、その恐怖心をディフェンスに対して与えてるので、うんうん、その次のパスがちょっとふわっとしていても、うん、むしろそのパスがふわっとしてる方が、うん、その動きとしてちょっとゆっくりじゃないですか、うん、でもディフェンスはそこからちょっとふわっとする動きに対して目をそらすとですね、そこを一気にランニングされるかもしれないっていうふうに思ってるんで、そのちょっとしたふわっとしたゆっくりした動きが、うん、むしろディフェンスを僕は動けなくするんじゃないかなと思うんですよね。
そういう効果も実はなんかこう球の軌道がね、はい、ものすごい上手い選手だけは違うんですよね。あ、ちょっと優しいっていうかこう、
はい、わかります、ね、やっぱりだから本質的にそのパスが受け手の自由度を高めなければならないんだっていうのを分かってる方なんじゃないかなっていうのは思いますね。
それも、まあ、多分半ば本能的に
できるのか、はいはい、それがやっぱり近い距離の相手に味方に対して強いビシッとしたパスをしたら次の受け手の動きがやっぱ止まっちゃうと思うんですね。第3のご指摘通りかなと思いますね。話変わっちゃうかもしれないですけど、僕花園でこの間マスターズですか、はい、
年寄り
の、いや、そうですそうですの、 あの試合がこうあって、うん、91歳ぐらいのスクラムハーフの方が、うん、大先輩ですよね、うん、でそういう方が出場されていて、うん、その方のこうなんかインタビューで、うん、本当にこうやってパスをつなぐのが何よりも喜びだみたいなことをおっしゃっていて、僕ちょっとなんか涙が出そうになってでやっぱりそういう方がラグビーをというか、うん、パスをつないで来てくださったから、うん、今みんなラグビーができるわけで、うん、なんかそういうのが要はこうつながっていくっていうのがなんか改めて大事だなっていうのはなんか僕もこう感じたんですよね、うん、はい、だからまあ僕自身も今こう僕がやれることっていうのはラグビーの良さを素晴らしさを皆さんにいかにお伝えしていくか、次の世代にこうパスできるかっていうことが、うん、ボールを投げること以上に大事なんじゃないかなって僕もなんか思ってたりしてですね、
これも尽きないんでとりあえず1回目は今日、はい、ここでまたこれパスの話はね250回ぐらいできそうですね。
ありがとうございますぜひまたお呼びいただけると
今日のゲスト、元日本代表のスクラムハーフ後藤翔太さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢が、
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜そう。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で
大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル、
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています、
俺は一人じゃないって。
共に前へ、 SMBC はラグビーを応援しています。
取ってください。これまあ堀越正美、神戸製鋼、それからジャパンのスクラムハーフ、今日のゲストの後藤翔太さんとまあ同じコースですけれども、私が昔東京都立国立高校の指導をしている時に堀越正美が来てくれて、コーチをしてくれと言ったら1年生を見させてくださいと言ったんですね。で、国立高校の1年生というのはラグビー経験はもう全くないし、スポーツ経験もないような、まあ、連中でしたけれども、にパスをこう教えました。で、その時に取ってくださいって声を出させて、取ってください取ってくださいって言ってこうパスをする、今日の後藤翔太さんの話はもう突き詰めると同じことを話していたような気がしますね。この番組はラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またパラビでも配信します。次回は12月5日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢、この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、男子日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。